チャプター3、ビジネスがうまくいっている先生が持っているつながり。一人よりも10倍早く夢が叶う良い関係づくり。ストーリー17、約束が守れるとビジネスも人間関係もすべてうまくいく。約束を守るって簡単ですか？なんともシンプルな質問に一瞬考えてしまった方もいらっしゃることと思います。約束には他者との約束と自分との約束という2つの視点があります。そして約束とビジネスはどのように関係するのでしょうか。人との約束は守りやすいが、自分との約束は破りやすい。私が数千人の先生の相談を受けていて、約束をテーマにしたとき、自分との約束をきっちり守れる人は数パーセント、感覚的には5パーセントレベルくらいのイメージがあります。つまり逆に言うと、ほとんどの方は自分との約束を守らないということになります。ただ一つだけ前提を付け加えると、この約束はビジネス上で自分が決めた約束であるということです。プライベートや家族との約束ではありません。さて、ビジネス上の約束とはどんなものがあるでしょうか。他者との約束については、例えば、提出締め切りがある企画書や提案書、生徒さんと約束した新しい講座の作成、発表すると約束したイベントなどが挙げられます。では、自分との約束とはどんなものがあるでしょうか。1日に1回はアップすると決めた SNS の投稿、期日までに作ろうと思ったホームページ、発表するために作ることを決めた動画教材などが挙げられます。特に自分で決めた作業ができなかったという経験は、ほとんどの方が思い当たるのではないでしょうか。つまり、自分で自分に課した約束を破るというのはとてもたやすいことで、かつ誰しもが経験済みということになります。それくらい自分との約束を守ることは、人との約束よりも難易度が高いのです。難易度が高い、自分との約束を守れる人は高い信頼を得られる。先ほど言ったように、他者との約束を守れる人は多くても、自分との約束は簡単に破りがちなのです。だからこそ、この約束をきっちり守れる人は信頼されます。それはビジネスでもプライベートでも同様です。私自身を振り返っても、誰も知らない自分との約束をどれだけきっちり実行できるかを日々精進しています。人間関係の核は、信頼関係と言っても過言ではありません。仕事ができる人ほど有言実行しています。ですから信頼されるんですよね。もしもあなたが新規のお客様から信頼を得たいと思うなら、小さな自分との約束をしっかり守ることを実践してみてください。新規のお客様はあなたが思っているよりもしっかりあなたの行動を見ています。新規集客の要は信頼関係です。新規集客が弱いと思っている方は、ぜひ日頃の行動をチェックしてみてください。有言実行の中に集客のヒントが隠されているかもしれませんよ。ストーリー17、約束が守れるとビジネスも人間関係もすべてうまくいく。ストーリー18、喜んで人のためにお金と時間を手放せる人に、人もお金も自然と集まる。開業当初って大抵の方は稼げていないケースが多いです。そんな状態の時に、他の人のためにお金を使うことがあなたはできますか？これはなかなか難しい質問ですよね。明日食べるものがない場合には、それどころじゃない状況だというのは理解できます。ただ、今の時代、しかも自宅教室業をやりたい方で、そこまで困窮している方は少ないと思っています。 私は常日頃、クライアントさんにも、幸せにする順番は、まずは自分、次に他人、と伝えています。なぜなら、自分が満たされていない人は、他の人を救うどころか、嫉妬したり、邪魔をしたりしてしまうこともあるからです。ですから、まずは自分が満たされていることが先、だと伝えています。それなのになぜ、人のために喜んでお金を手放すことが大切なのでしょうか。お金と時間を同じ重さで考えることができていますか。お金に対する人の価値観は多種多様です。育った環境により思考も変わります。ちなみに、私はお金を稼ぐことは好きです。しかし、それは夢を叶えるために便利なアイテムだと知っているからです。ですから、お金を使うためにお金を稼ぎます。お金は目的ではなく、手段なんです。もちろん、少ないよりも大いに越したことはありませんよね。私の場合、お金の投資先は自分自身でもあり、私が救いたい人でもあります。そしてお金そのものと等しい、またはそれ以上の価値があるのが時間です。つまり、人のために喜んでお金を手放せる人は、すなわち自分の時間を他人のために使うことができる人と言えます。お金を手放せる人は、自分の時間を他人のために使うことができる人と言えるんです。私が感じている傾向として、お金に対する執着が強い人は、手元に溜め込んで放出しようとせず、自分のためだけに使います。時間についても同様で、人のために自分の時間を差し出せない人は、人のために動こうとはしません。よく、与える精神という言葉で表現されますが、見返りを期待してしまうのは、本来の与える精神とは少し違います。与えて忘れるくらいが、さっぱりしていていい感覚だと思っています。また、人に利用される人は、人を利用しようとするタイプの人に多いです。自分が苦しい時ほど、人の気持ちを理解して、一緒にそこから登っていこうと手を差し伸べられる人は感謝されます。たとえすぐに報われなくても、それはいつか必ず、あなたに幸福をもたらす事象として、きちんと形となって目の前に現れます。人もお金も流れが大事で、滞留すると濁り、よどみます。人のためにお金に等しい時間を差し出せる人には、結果として人もお金も集まってきます。体感している人は自然とできている行動です。お金に執着しない、人を積極的に助けられる人になっていくことが、ご縁つながりでビジネスが広がり、人生もうまくいくコツだと、成功している人を見るにつけ思うところです。ストーリー18。喜んで人のためにお金と時間を手放せる人に、人もお金も自然と集まる。ストーリー19。付き合ってはいけない人を見分けて、上手に人間関係を受け流す。付き合ってはいけない人ってどんな人でしょうか。人によって人間観も人生観も異なるので、一概には〇〇な人と断定できない部分でもあります。ただ一つ言えることは、あなたにとってマイナスの感情を運ぶ人は、間違いなく付き合ってはいけない人と言えます。人の体のおよそ 60% は水分でできています。波動という言葉で表現されるように、波が次から次へと周囲に伝わっていく現象が、人間と人間の関係でも成り立ちます。つまり、負のオーラをまき散らす人のそばにいると、少なからず影響を受けてしまう可能性があるということです。では、付き合ってはいけない人の特徴とは？ビジネスがうまくいっている人は、付き合う人も上手に選定し、本人には気づかれないように上手に距離を保っているように見受けられます。もしくは、 上手に受け流しているという表現がしっくりくるかもしれませんね。私はサービス業の営業職を22年経験しているためか、営業をやったことがない人に比べて、人を一瞬で判断する目は鍛えられているかもしれません。そんな私は、付き合ってはいけない人の特徴を次のように見ています。1、陰で悪口を言う人。事実の裏付けがない噂を広げる人。2、被害者意識が強く、感情のコントロールができない人。3、笑顔で近づいてきて、実は裏で人を操り、自分の思い通りにしようとする人。4、何でもネガティブ思考で他人に責任転嫁する人。5、何でも欲しがるくれくれ星人、テイカー。比較的女性は、笑顔でさらりと嘘をつける人も多いので、上手に見抜いて距離を置くのが得策です。私が付き合うならば、やはり人数は少なくても、本音で話せる人がいいと思っています。ですから、やたらに親友が多いと公言するタイプの人も、実は信用していません。それでも騙されてしまった時には、どうしたらいいのでしょうか。付き合ってはいけないタイプの人というのは、ひっそりと実に巧妙に近づいてくるのです。私も上手に騙されてしまった苦い経験があります。そんな時どう心を保てばいいのか。私は、騙すよりも騙される方がいいと感情を処理して、なるべく早く忘れるように心がけています。また人に嫌われるのを極端に恐れて、自分の軸がない八方美人タイプの人は特に注意が必要です。いわゆる付き合ってはいけない人に狙われやすいタイプだからです。付き合ってはいけない人と遭遇してしまったら、なるべく距離を置く、さらりと受け流す。うまくいっている人は強い意志で関わるべき人を厳選して時間を共有しています。その場の空気に流されるのではなく、きちんとした自分の意思を持って関わる人を選んでいく目を持つことが、結果として活力に満ちた人生を送るポイントになっていくと感じています。ストーリー19。付き合ってはいけない人を見分けて、上手に人間関係を受け流す。ストーリー20。成功している人の思考を真似することが、成功の早道。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。マザー・テレサ。初めてこの格言を聞いたときに、人生を作る上での真理がズバリ表現されていると感動したことを覚えています。特に冒頭が、思考からスタートしていることがポイントです。思考から言葉、そして行動、習慣、性格、運命という順番に波及していきます。つまり、思考が変わらなければ運命が変わらないということでもあるんです。うまくいかない人の口癖はいつも同じ。私はコンサルタントとしてクライアントさんの悩みを解決するためのコンサルティングを行っていますが、うまくいかない人はいつも同じような言葉を使う傾向があります。できない、やれない、わからない、でもだって、自信がない。そしてよく耳にするのは次のような会話です。やったことがないのでできません。やったことがないのになぜできないことがわかるの？売れるかどうかわからないので不安です。売ったことがないのに不安になるだけ時間がもったいない。これはすべて同一方向の思考から来ていて、 その思考がそのまま言葉になって現れているのです。うまくいっている人はこのような言葉は使いません。例えば、先ほどのような例で言えば、やったことはないけれど、チャレンジしてみます。売ったことはないけれど、売れると思うので頑張ります。こんなイメージです。そしてその人はこの言葉通りできてしまうし、売れてしまうんです。最短最速で成功したいなら、尊敬する人の思考を真似するのが一番。うまくいっていない人はなぜうまくいかないのか。それは今までそういう思考で生きてきたからです。自分の思考から生まれた言葉は行動を作り、現実を作ります。だからこそ、成功したいならうまくいっている人の思考に寄せていくのが正解。そういう人を見つけて真似してみる。そんなところからスタートするのがおすすめです。ストーリー20は、成功している人の思考を真似することが成功の早道。ストーリー21、楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しくなる。誰にとっても人生いつでも順風満帆ということはありません。海を見ても凪のような穏やかな日もあれば、大荒れの嵐の日もあります。人生においても残念ながらアクシデントによってモチベーションが下がったり落ち込んで何も手につかなくなる、そんな日もあることでしょう。もちろん私にも残念なアクシデントはあなたと同様の確率で発生します。ただ私の場合、普段から自分で心がけていることがあり、その考え方で心の負担はだいぶ軽減されています。その考え方とは、笑うから楽しくなるというものです。大抵の人が勘違いしている表情と心の関係性。お笑い芸人のコントなどを見て、笑うという事象はコントを見るが先で、笑ってしまったという行動が後ですね。だから一見すると、笑いは後であることが当たり前だと思われがちなのです。しかし、何か困難に出会ったとき、辛い状況に陥ったときには、笑いは先にする方が精神衛生上良いのです。そして同時に、辛い環境下でも朗らかに笑っていられる人のところには、自然とたくさんの協力者が集まるメカニズムがあるように感じています。つまり、辛い環境下でも笑いながら軽やかに行動できるか否かです。ということは、いつでも笑顔でいられるかどうかがポイントになります。笑いというマインドを整えるよりも、表情筋肉運動として笑うことを優先すると、笑わざるを得ないわけです。口角を上げながらニコニコして落ち込んだり、怒ったりするのは至難の業ですから。だから私は、笑うのが先を提言しています。気持ちが落ちていても、まずは笑うこと。するとだんだん、案外大した悩みではないな、と思えてきますよ。人も虫も明るいところが好き。少し想像してみると、あなたの周りでこんなタイプの人、思い当たりませんか？なんだかいつでも会話の中心にいて、人を楽しませたり、その場の空気を和ませたり、明るい雰囲気にしてしまう人。このようなタイプの人に共通している表情は、いつも笑っていて明るいことです。人気者と言われる人の必須要素だと思います。夜の虫も明るいところに集まってきます。人も同様で、明るい人には人が集まってきます。つまり、人も虫も明るいところが好きなのです。めちゃくちゃ成功している人ほど明るいのです。もちろんその方たちすべてが毎日能天気に過ごせるほど楽しいわけでもないはず。それでもいつも笑顔で振る舞っています。笑顔は人を安心させますし、勇気づけることができます。 自分の心が実際に楽しくなくても、笑顔を先に作ってしまえば、いつでも楽しい気持ちで日々を過ごせます。楽しく人生を生きている人の周りには、楽しい人生を送りたい人が集まります。いわゆる、類は友を呼ぶ状態です。もしもあなたが人生において夢を叶えたい、成功したいと思うなら、楽しい人に囲まれて時間を過ごすことが必須条件です。だからまずは気持ちがついてこなくても、表情で笑ってみる。これが良い人に囲まれて良いご縁をいただける秘訣です。そして大抵の成功している人は、意識的、無意識に関わらず笑顔を絶やしません。良い人と出会いたかったら、まずは笑ってみるから始めてみませんか。ストーリー21。楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しくなる。ストーリー22。成長速度が速い人は、独りよがりではなく、良い師匠を持っている。私の幼少時代は、皆さんが知っている現在の私の姿からは、おそらく想像がつかないほど、貧しくて、いろいろなことが制限される中で過ごしていました。例えば勉強についても、到底塾の費用など捻出できるはずもなく、なけなしの少ないお小遣いを貯めた中から参考書を買って、教科書とともに勉強した学生時代でした。私は学生時代には、一度も塾に行くことはなく、独学で勉強をしました。当然塾がダメなら、贅沢な習い事をできるはずもなく、中でもお金がかかる音楽や絵画など、習うもの以外に余分な出費がある習い事は、最初から選択肢にも入りませんでした。学生時代は参考書を買うためにアルバイトをした苦学生でしたし、就職に有利だからと選んだ旅行の専門学校にも、新聞小学生で新聞配達をしながら学業と両立させていました。人に教えを請うことは、知識の吸収で10倍以上のインパクトがある。社会人になり、やっと自分でお給料をもらうようになってから、学びのための学校にお金を自分で支払えるようになりました。インテリアコーディネーターになりたいと思ったら夜間の学校に通い、仕事とは違う業界の学びを吸収していたのです。その時に、私はある衝撃の事実に気づいてしまいました。それは、人から教えてもらうことは10倍のスピードで頭に落とし込みができるということ。これは経済的に独学で学ぶしか選択肢がなかった私にとって、今までに経験したことがない良い意味でのカルチャーショックでした。教えてもらうっていうことはこんなにも早道なんだということが分かった私は、学ぶべきことに対しては自己投資として借金してでも先に学び、その学びをお金に換えるということを繰り返していくようになります。その結果、マイルールとなったのは、ビジネスのための学びへ投資したら、使ったお金の5倍以上は稼ぐこと。ビジネスのための学びに投資をしたら、使ったお金の5倍以上稼ぐ。例えば、100万円使ったら、最低でも500万円は稼ぐということです。ちなみに、今までこのルールを守れなかった投資はありません。知識とスキルが雪だるま式に増えていくのを実感したときに、正しい道を知っている師匠を見つけることの大切さを理解できました。人生の師を見つけることができれば、道に迷うことはない。私はネットビジネスをやろうと決めたときに、ネットビジネスに強いコンサルタントの先生を探して、その先生の会員になりました。11年前のことです。会社員時代から師事しているそのコンサルの先生には、今でもお世話になっていますし、人柄も素晴らしく尊敬しています。私の思想と行動指針の基盤は、この先生の影響を多く受けています。おかげさまで、今も幸せな道を歩き続けることができています。独立してからの事業運営は、 参考書レベルでどうにかなるものではありません。特に思考については、実際の事案に即してその人の考え方をインストールする必要があると感じています。だからまず、仕事にも人生にも迷うことなくうまくいく羅針盤を手に入れることを強くお勧めしたいです。そしてその羅針盤、イコール師匠と呼べる人は、あなたの目でしっかり見極めて選ぶ必要があります。結婚と同じ程度のインパクトがあると、個人的には思っているくらいです。ストーリー22。成長速度が速い人は、独りよがりではなく、良い師匠を持っている。ストーリー23。人の風評に左右されない自分の信念と譲れない価値観を持つ。人から非難される、また SNS で悪い評価を受けるというのは、誰しも気持ちの良いことではありません。もちろん私にとっても同じです。特に私の場合は、作家という側面もありますので、Amazon のレビューで主観的な理由で悪い評価をいただくこともあります。人に見られる発信をする職業の人は、多かれ少なかれ、ある一定の誹謗中傷を浴びる可能性はあるということです。私のコンサルセッションでも、そういった誹謗中傷で傷ついた先生から、メンタル的な相談を受けることもあります。ケースバイケースなので、一つにまとめたズバリの回答を出すのは難しいのですが、考え方の指針は、一つの方向で伝えることはできます。それは、誹謗中傷する人は、あなたのお客様にはならない人、ということです。自分を攻撃する人の言葉は、自分を褒めてくれる人の言葉の10倍の破壊力がある。まず、自分はそんなつもりもないのに、相手が勝手にヒートアップしているような時には、自分が一段上に立って、受け流すということをしてみるのが第一です。ムカムカしたり、怒りや悲しみを感じたりすることは、相手と同レベルになっているということです。あなたが一段上のレベルに立てば、相手は何も言えなくなります。普段あなたを慕って集まってくれる生徒さんから、あなたを褒めるたくさんの良いポイントを聞いているはずなのに、たった一人の暴言で心をゼロにしてしまうのはとても残念。それこそ、相手があなたを傷つけたいと思っているのなら、まさに思うツボですよ。だからこそ、相手の土俵に乗ってはいけないのです。あなたは信念を持って仕事をしていますか？他人から批判を受けたときに、強固なマインドを持つ一つの指針は、あなたが仕事に信念を持って向き合っているかということです。具体的に言うと、どうでもいい小石は叩き落としながら前に進めるかということ。例えば、私の仕事における使命は、さまざまな不自由という縛りの中で生きている女性に、経済的、精神的な自立、自由を与えて、輝く人生を手に入れていただくことです。この大きなミッションをもとに、私はさまざまなサービスを展開しています。それはコンサル業でもありますし、出版支援やスピリチュアル的なマインド支援、さまざまな手法を使って、クライアントさんの夢を実現させていきます。この流れにおいて、私の活動を批判してくることに、向き合っている時間がないというのが正直なところです。批判してくる人は 100% 私にコンサルを依頼しませんよね。一方で、私の動画を見たり、メールマガジンを読んだりして、熱烈にコンサルを要望される方もいらっしゃいます。私がどちらの人のために時間を使いたいかと思うかは、誰が見てもすぐにわかることだと思います。人には相性があります。10人いて10人全員に好かれることなんてありえません。だとすると、自分のサービスを本当に必要としている人のためだけに、自分の活動も心から捧げるのがベストです。誹謗中傷が気になってしまうという人は、あなたの信念に基づいた活動にフォーカスしてください。それだけで、かなり心の負担が軽くなるはずですよ。ストーリー23。 人の風評に左右されない自分の信念と譲れない価値観を持つ。ストーリー24、ビジネスの拡大速度を上げたいならお願い上手になる。お願い上手という言葉からあなたはどんな印象を受けますか？実は私は昔から人に上手にお願いすることが下手でした。というより人にお願いできないタイプと言った方が正しいかもしれません。昔から責任感が強かったので自分でできることは何でも一人でやりこなしてしまうのです。ところが事業を進めていく上でこのお願いできる能力というのがとても大事な感覚だと気づいたのは起業して数年経ってからのことでした。お願いできる人は一言で言うと応援する人。お願いできる人というのをちゃっかり屋さんと勘違いしている方もいらっしゃいますが、これは違います。ちゃっかりという意味は自分が得するように抜け目なく振る舞う様、自分の利益が最優先な人のことを指します。ところがお願いできる人とはそもそも人を応援する人なのです。人を応援するということは先に自分の力や時間を差し出すことができる人。そこには損得はありません。その人を応援したいから応援するという純粋な与える心がそこにはあります。そんな人は普段から応援する気持ちがありますし実践もするので気負うこともなく人にお願いができるのです。これがちゃっかり屋さんとの大きな違いです。しかもこのお願いできる人というのはとてもチャーミングでお願いされた方も喜んで動いてくれるので実はお互いにハッピーになるという不思議な現象が起きるのです。人は頼られることを喜ぶ。人は自分が誰かの助けになっていたり喜びの存在になったりすることに幸せを感じます。自分の存在価値を自分で認めることができるということなのだと思います。私も実はお願いが下手なくせに高橋さんだからお願いしたいんですなんて言われたらやっぱり頑張ってしまいます。だからあなたは人を頼ってもいいし頼られたら全力で応援していいのです。長男長女気質の人はもともと兄弟関係においてもお兄ちゃんお姉ちゃんを役割としてこなしてきたため我慢することに慣れている傾向があるかもしれません。しかしビジネス上では圧倒的にお願い上手な人の方がうまくいっています。ここでお願い上手になれる3つのコツをお伝えしましょう。お願い上手な人には次の3つの特徴があります。自分が先に相手を応援している。いつでも朗らかで明るい。義理人情を忘れない。自分が先に相手を応援していて、いつでも朗らかで明るく、義理人情を忘れない。まずはこのような自分でいられるようにリセットしましょう。そしてこれらを心がけて行動しているのに、お願いすることに一歩躊躇してしまう人への最後の一押しとなるメッセージとは何でしょうか。それは、あなたに頼られることをその人も喜んでいると信じること。そして力を貸してもらったら必ずその恩に応えると決めること。それだけで縁と流れがくるくると循環して自分も周りの人も幸せになっていきます。ぜひ一緒に頑張りましょう。ストーリー24、ビジネスの拡大速度を上げたいならお願い上手になる。チャプター3、ビジネスがうまくいっている先生が持っているつながり、まとめ。ビジネスがうまくいっている人は人とのつながりやご縁づくりが上手です。それは相手を自分の都合の良いように利用するということではなく、ごく自然に自分の信念に基づいて行動しているから、自然に人に助けてもらえている。私はそう感じています。 つながることができる人の心のレベルは、あなた自身の成長のレベルに連動します。尊敬する人とつながりたいなら、まずは自分のマインド改革が先になると思って間違いありません。チャプター3、ビジネスがうまくいっている先生が持っているつながり。一人よりも10倍早く夢が叶う良い関係づくり。